認知信託は人生100年時代のインフラです。このコーナーは前田プランニングオフィス、前田ザトシ行政修士事務所各社の提供でお送りいたします。それでは前田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まあ、この認知信託という言葉自体はかなり、はい、いろんな方々が口にされるようにはなりましたけれども、
そうですよね、
はい、ただ、はい、よく前田さんが言われるように、はいはいはい、実際にやってる方が少ないんですよね。
少ないんですよね、はい、このレジュメの中に書いてあるんだけど、信託はまだまだ浸透していないと思いますが、うん、これから一億総信託の時代が来ます、うん、というのが書いてるんですけども、うん、信託ってそんなに変わったものでも何でもないんですよね、うん、ごくごく当たり前なん で、
ね、ほとんどでも投資信託のイメージの方が強いですからね。
そうですね、う
ん、
はいはいはい。で、どちらかというとね、信託は特別な法律でも何でもないし、はい、民法の特別法でも何でもないんですよ、はい、で、信託法という法律があります、民法という法律があります、それからもう一つ保険法という法律があるわけですね。で、これっていうのは単純に言うと、普通に財産を管理するための法律なんだよと、はい、それだけなんですよ。別に信託が変わったものでも何でもない、うんうんうんうん、ただやっぱりそう難しいとか、うん、一部ね、弁護士会なんかは信託っていうのはやばいぞみたいなね、そういうような見解を持ってるんですけども、弁護士会のそのガイドライン読んだんですけどもね、うん、でそうじゃなくて、もっと単純なものなんですよっていう。
それはですね、解釈がいろいろあるから弁護士さん的には困るっていう程度のもんじゃないんですか、うん、違うんですか。
根本的にちょっとなんか違うのかなっていう、うん、弁護士さんって信託の話ってあんまりすぐないんですけども、ただ私の知ってる弁護士さんはあれですね、電話かかってきて、前さん信託やるんだってってね、うん、でどうしたんですか先生って聞いたら、いや信託やっとかんと財産がちょっとまずいん でそれってどんな信託ですかって、金銭信託なんですよ。おうおう。で金銭信託はちょっと弁護士さんも、今やり始めておられるのかなって気がします。で要するにね、なんていうんですかね、はい、別にその信託というのはそんなに難しいものでもないし、当たり前のもの、たまたままだあんまりやってる方がいないというだけなんですね。で例えば保険法というのがあります、はい、で保険っていうのは、相続、保険というのは相続財産ではないっていうことは皆さん、うん、ほぼほぼ理解されてるわけですよ、うんうん、いや生命保険相続どうなんですかとか、うんうんうん、生命保険の基礎控除があるから相手どうなんですかとか、うん、聞かれることありますけども、それは保険法なんで、うん、民法とは関係ないんだよという話していくと、ああそうかって割と比較的理解されるんですよ、はい、っていうことは、じゃあ保険法と信託法って似てるわけですよね、うん、非常によく似通ってます。で今のところは我々は中学時代からいろんな法律を学んできまして、日本国憲法っていうのはあれアメリカが作った法律なんで、わけわからんっていうねで民法とか刑法というのはどちらかというとあれ大陸法で、要するにこのドイツとかフランスの、はい、法律体系なんで非常に分かりやすい、うん、だけどその原点にあるのはその国民は愚民であるみたいなね、国民は愚かであるから国が決めた通りにやらなければいけないっていうような性格っていうのは非常に強いと思うんですよ。で例えば一番大きいのは例えば司法書士さんとか、それから弁護士さんもそうなんですけど、全ては民法に基づいて動いてるんだみたいな部分があるわけですよ。で信託やっても遺留分があるんじゃないかとか、信託実は遺留分ってないんですよ、本当はね、ないんだけども、あるような、裁判をやったりするケースがあります。まだ判例ってまだないんですけどね。だから信託は相続がないということを理論的に明確にしていくっていうのが一つ大切なことじゃないかなっていう話ですね、はいはい、でただね、残念ながらね、あるセミナー聞いた時に、うん、若い講師が 信託っていうのはその一大会議の信託と連続信託っていうのがあるんですよ、うんうんうん、連続信託っていうのは信託法だけなんですよね。あの一代限りではなくて二代目三代目引き継いでいくっていうことができるのが信託法なんですよ。これは91条っていうあの消滅発生型っていうんですけどね。であればこれはその民法であればあの茨城が相続する場合であれば、遺言書を書いて水族館の遺言書を書かなきゃいけないんですけども、うん、信託法の場合であれば孫の代ひ孫の代まで自分が遺言書を、まあ、遺言書ではないんですけども、あの契約を作っておくことができるんですよね。ということはいうことなんですけどね、あるセミナーで講師が、連続信託というものと一大会議の信託というのが、うん、相続を適用信託とかでわけのわからんこと言ってる、
うん、
であの受益権って、あの所有権に対して受益権っていうんですけども、受益権は遺産分割処分に対象になるってとんでもないこと言ってる講師がいるんですよね。聞いて頭ぐちゃぐちゃになりました。何やろこれっていうね。
でもその人はそれを信じてるわけですか。
いや、というその理論体系を持ってる一派がいるんですよ。
へ、
一派がいるんですよ。でじゃあどれが正解かということになってくると、うんうん、まあ、はっきりしない部分があるんですけども、全てはやはりその信託法なんですよね。信託法にその民法がどの法って出てこないんですよ。信託はあくまで信託なんですよね。でそれをなんかあのなんていうんですかね、この、あの相続税が要するにこう民法適用型の信託とかっていうんで、おかしいな、そんなのどこに書いてもどこにねもう書いてないなっていう。で今ですね、あの月に2回くらい信託法の、この読み合わせやってるわけですよ、
はい、
めちゃくちゃ難しいですね。あの解釈がなんかついていけない。で頭がやっぱりね民法になってしまってるんですよ。
あ、なるほど。
だから信託をストレートに理解しようとすると、はい、非常にやっぱり分かりにくい、ま、だけれどもこれやっとかないと、ま、本当にきちんとして信託で組めないんだろうな、うん、修行だなっていうね感じでやっておりますけども。で本当にね、なんか相続法適用型信託と聞いてなんか頭の中がぐちゃぐちゃになってしまったんですけども、あのそもそも信託というのは 何が目的かというと、一番大きいのは自由を得るためですよね。民法では非常に不自由なので、そうではなくって自由を得るために信託使うっていう。でこれはあのつい最近の事例で、これまた詳しいお話しますけども、いとこさんのいとこさんといとこさんの相続っていうのがあったわけですよ、
はい、
いとこさんって相続権ないんですよ、
うん、
で要するにそれは国家に、相続財産っていうのを帰属されてしまうという、はいはい、それを特別援護者であるという、うん、申し立てをして、要するにその相続人に認定されれば相続してもらうということをやってるんですけども、うん、これ信託組めは簡単なんですよ。別に信託っていうのは相続権があろうがなかろうが、身内であろうが他人では関係ないんで、で要するにあの委託者頼まれる方いとこさん、それから受託者いとこさんで信託契約組んでしまえばいいわけです。また認知症になってしまえばアウトですよ。あの認知症になる前にそれ組んでおけばいいんですよ。でこれはあの民法でやるとすれば最低限遺言書です。遺言書書いておけば、相続権はないんだけども、うん、あの遺贈ですよね、
うんうん、
遺贈になるわけなんで、はい、税金が違ってきますけども、はい、あの少なくともこう宙に浮いてしまうことは避けられるんですよね。でそういうことを知ってる方と知っていない方と全然やっぱり違います。でその具体的にはね、その、預貯金と投資信託と、猫屋敷なんですよ。でもう本当はもう築30年ぐらいでまだまだ使えるんだけども、うん、これ解体しなきゃいけないだけれども、誰のものでもない、
はいはい、
まあ、手続き中っていうね、宙、うん、に浮いてる状態なんで、でこれをきちんとその方のものにするのか、まあ、それとも国庫のものになってしまうのか、うん、決着をつけないと、うん、あのどうしようもないという。それを解決するのが民法の世界でもできるんですけども、信託で組む方が、簡単じゃないかな。 で、あの信託で組む場合でしたら、例えば、元気な時に信託組んでしまって、委託あの受託者といいますかね、そのいとこさんに任せますよね。だから認知症になられたり病気になられたって、そのいとこさんの判断で売ることができるんです、
うんうん、
で売るんだけども、いとこさんのお金になるわけじゃない、そのお金は不動産が金銭信託になっただけなんで、うんうん、お金はその相変わらずいとこさんのものなんです、うんうん、いとこさんっていうね、あ今回亡くなられたいとこさんの方なんですのものなんですよ。っていうことは、病気になって入院した時の費用であるとか、それから葬式の費用であるとか、それ簡単に出せるんですよね、うん、でおそらく今、それを組んでないわけですから、建て替えになってるか、それとももし預金が解約できたとすれば、預金解約して、うん、預金解約なかなか銀行うんって言わないと相続金がないんでね、うんうん、だから建て替えてるんじゃないかなと思うんですよね。建て替えてるか、生前にいくらか託されてたもので使ってるか、もしくは生命保険があれば受け取りにしてですから、うん、生命保険いとこ受け取れるんかな、3親等4親等ぐらいになるから受け取りになれるかどうかですよね、うん、その辺もちょっと微妙なんですけども、まあ、あの現実問題はお金使ってらっしゃいます、
うんうんうん、
まあ、それまで聞いてないんですけどね。ですから、まあ信託があれば、難しい問題が解決できるのもあるよということですよね。だからこれからやはり、民法でもできるんだけども、うん、民法では解決できないこと、うん、むしろ信託組んだ方が有利だっていうところの方がいいと思います。で今回の件で例えば、要するにこの相続人がいないというための申し立てをします。だから申し立ての費用で、うん、まあ、おそらくどうかな、弁護士さん10万とか15万とるんですよね、うん、その後相続財産管理に決まった時に、お金払わなきゃいけない、余納しなきゃいけない、それ多分50万ぐらいなんです、
うん、
で50万余納するんだけど、それは相続財産管理員さんの日当って言いますか、費用なんですね、うん、ということは65万くらいかかるわけですよ。で簡単な信託組むんであれば、パッケージ商品 で35万くらいでやってますんで、信託の方が安いよって話ですよね、うん、で皆さん信託で、まともな信託組んでいくと、やはりまあ70万ぐらいかかります、高いって言われるんですけど、決して高いもんじゃないんですね。むしろ、実際の仕事と比べてこれだけのものが手に入るっていうメリットがあれば、お客さんに安いっておっしゃいます。高いっていうのがイメージなんですよね。でその辺も、あの成年後見制度がいかにお金かかるかどうか、うん、銀行のね遺言信託っていかに高いものかっていう説明も、よくするんですけども、ですからまずは相談していただいて、はい、どんなものか何ができるかということを聞いていただければと思います。はい、
はい、じゃあ一旦ここでコマーシャルいきます、
はいはいはい。